QIC。
こちらは群馬県前橋市からいただきました。56歳自営業、ラジオネーム金柑玄人風俗名人戦。
ありがとうございます。
4月9日投開票が行われた統一地方選の前半戦、
はい、
大阪では維新が圧勝、
はい、
大阪市議選でも初めて過半数の議席を獲得、
はい、
大阪はどうなっちゃうんでしょうね。
こっちが
今回は
リクエストいただきます、はいはい、リクエストは徳山玉城と小林千代子で大大阪地下鉄行進曲です。
わかんねえ。
これ後でかけましょうかね。
かけてくれるんですか。
まあともかくどうですか、前島和樹さん、この今回、ね、1万票を超える得票、まあ1万票はすごかったと思いますけども、残念ながら及ばず、
ね、負けは負けなんです。で、はい、負けるってことは自分実力ないってことなんで、
はい、まあまあそれはいいとして、はい、そうじゃなくて維新の強すぎる部分はちょっとね、なんでこんなに維新が強いのか大阪では。
大阪で維新、まあ、結局、まあ、はっきり言ってその、まあ、前回の分離する前の自民党というのがひどかったっていうのがあるんじゃないですかね、う
ん、なんかね、実はこれ土曜版の日刊深夜快速土曜版高橋一郎事実在で、はい、4月15日放送分なんですけど、はい、この中で高橋も言ってるんですけど、はい、やっぱ気合の入れ方が違ってい
て、違いますね、
で例えば東淀川の、はい、区役所かな、
はい、
の期日前投票の、ね、入り口で、はい、そこで陣取ってたのは、はい、松井一郎なんだって。
うわー、それはもうより
松井一郎がガラス張りの凱旋車あるじゃん、
はい、
一
心
の
あります、ね、
あれをこう置いて、
はい、
でそこの前に座って、はい、これでその投票所に入っていく、
はい、
その期日前投票に来た人々、ね、
はい、
に奥さん、はい、こんにちは、入れたってね、今度はね、大阪市役所の市長さんはね、横山君、人やから入れたってなとか一人一人に言ってるんだって。それでそこにね、高橋一郎が通りかかったの、
はい、
自分も期日前通りに来たかなんかで、
はい、
それで入ってったらそこの高橋君の顔を見た松井一郎が、
はい、
兄ちゃん維新に出たってな。維新に頼ん
だよ。マジか。
入れたってや。
痛いよね、顔覚えてもらってなかったっていうのがね。
まあ、で横でなんか維新 の地元 の候補の方が一緒にいたそうで、
はい、
なんか高橋君の顔見て、はい、ごめんなさいって両手
さん。あら
や。でもね、
それぐらいやっぱ。緻密かどうか分からないけど、
はい、
その松井一郎やら何やら吉村もそうだけど、
はい、
本当に回ってたね、
はい、本当に思いましたけど、まあ、維新さんだけでなくて自民党さんもそうですし、
はい、
共産党さんもそうなんですけど、はくて羨ましいなと思いましたね。
ああ
代表レベルの人がバンバンこう入ってきてくれて、
はい、
で自分の応援するわけですよ、
はい、
自分の時って公認受けた時って、まあ、暴動のね、
それか
最初の1回しか来てくれなかったですよ。
そこか。
でも続けてたらもっと来てたかもしれないよ。
わけないじゃないですか。本当にね、次後半戦あるんでね。
だってあなたが離党した途端にすぐに吹田に入ってたよ。
ただ見せしめでしょ、だからね。だからね、本当にね、
見せしめっていうか、あ、これあかんなって目が覚めたんですよ。
わけないです。本当に羨ましいなと思って、いや、これ
前島君、
はい、
未だにね、前島くんを、はい、えのきだが後ろで操ってると思ってる人がいるわけですよ、
はい、
ね、そんなにひどいこと言うと、
はい、
俺がもっとすごいことしてるように思われるので、
はい、
もうちょっとソフトにしてく
れ。いやでも、それがやっぱり有権者に対して、
はい、
党の本気度みたいなのが多分出ると思うんですよね、うん、
いやだから本気度はね、
はい、
その意味で言うと、
はい、
やっぱ維新、やっぱあんだけ数出してるのもそうだし、
はい、
他の地域でやっぱりダメだったじゃないですか。な
ん
か、
あ、そうですね。
で、大阪、地元大阪だけではそれは何としても成功率に持っていかなきゃっていう気合が入ってたんだろうね、うん、やっぱそれ
は、うん、
でそれがね、やっぱ まあまあ通じちゃったんでしょうね、
うん、
大阪府民の皆様の、
はい、
良いか悪いか、まあ、それはもう今後の歴史が決めてくる頃だと思うけど、
やっぱりあのなんかその政策は自分その、ね、あんまり共感できない部分とかもちょこちょこあったりするわけですけど、
ちょこちょことか多々あるけどね、
そうなんですけど、あのやっぱりその誠意っていうか、
はい、
そういったものは全然違いますね。あのそれがあの有権者に対してだけでもなくて、うん、それがあの例えばあの他、まあ、ライバルになるあの敵の候補ですよね、うん、に対してもすんごいあの親切ですし、あの誰に対してもなんかすんごい対応がきめ細やかなんですよ。
あの別にね、維新をものすごく評価するつもりはないんですけど、はい、維新が今までの政党と違うのは、
はい、
政党っぽくないんです、まず。
あ、そうですね、
ええ、はい、でそのじゃあ何なのかっていうと、はい、甚だ営利企業なんですよ、
うん、
会社なんですよ、
はい、
だからみんな社員なんですよ、あそこの維新のその人たちは。
はい、
ね、でその中にね、あの会社の中には猛烈社員とかいるじゃん、
はい、
やたらと営業にすごい力入れるやつとかさ、 で、ね、はい、でしかも無茶してほとんどコンプライアンス違反なんだけど、それでもやってやろうなんてやついるじゃん、
はい、
うん、
はい、
でそんなのがいるんだよね、
いますね。
だからちょいちょいコンプライアンス違反が起きて、
まあ、ちょいちょいではただですけどね、まあまあ、3日に1回ぐらい
で、まあまあ、で、はい、でそれぐらいのなんか調子でやってるし、
はい、
あとそのお客さんを獲得するためには、
はい、
もう本当にそういった意味でのサービス意識っていうのは、
はい、
ものすごく旺盛なんだと思うね、営業活動がすごいわけよね、
はい、
でだそこがあの大阪の人々のやっぱハートを掴んでしまったっていうことで、うん、でそれがいいか悪いか別ですよ、
はい、
現象としてそうだって言ってるだけで、うん、でそれに抗うためには周りのその勢力もそれぐらいのもうなんか思いでその攻めていかないと、
はい、
うん、それは今までのやり方、旧態依然としてたやり方でやってたら、
うん、はい、
それはお願いしますお願いします、あの頑張っておりますって言ったって何にも通じないってことにな
るんですね。広告代理店雇えるぐらいになった方がいいんですかね。
最終的にそういうことですね。で奴らは本当にそれをうまくやっているわけで、うん、でやっぱ俺ね、何度もどっかの番組で申し上げておりますけど、
はい、
大阪に来て2つ目に入った会社は、うん、維新の下請けをやってたので、
はい、
でそこのあのリーガロイヤルホテルとかでの記者会見の模様であるとか、
はい、
撮影しに行ってそれをショート動画みたいなんですよ、ショート動画とか短いのにして、
はい、
それであのパッケージにして納入するみたいなこともやってたんですよ、
はい、
でうちの、 その私が行った会社は何やかっていうと、うん、CM 制作会社ですから、
はい、
でしかもあの自分で言うのもなんですけど、まあ割と一流ですよ、
うん、
でクライアントはどこかっていうと関西でいうと近鉄、
うん、
あと近鳥、
はい、
あとノーベル、
うん、
とかだからあのね、天童よしみの舐めたらあかんとかあるじゃん、
はいはいはい、
であとあれなんだっけな、菅鹿岡なんかが出てるやつじゃなくてなんだっけ、なんか近鉄のね、なんかはい、CM をなんかあの映るんですをね100個ぐらい使ってなんかあの写真をバーって撮ってそれをコラージュする CM とか何年か前にあったんですけど、それもあの作ってたのがあの私の同僚だったんです。
うん、
だから そいつがあの電話かかってくと、じゃあ今から行きますわっつってカメラ持ってあの一心撮りに行ってたんです。だから CM ディレクターとかプロデューサーがやってるよ、だから贅沢なのよ、
はい、
ぶっちゃけ言うと
私勝ちに貪欲というか、
そう
ね、
うん、で金使うとこは使うんだよ、はい、そういうね、
積極財政ですね、
積極財政だ、ね、その、はい、あの周りにあの政治に対しては超緊縮の新自由主義だけど、
ね、
うん、自分身内の中ではあそこは積極だよね、
はい、
だからそれがやっぱ効いてんじゃないかなというふうに思いますけど ね、
今回ですけどその緊縮財政っていう部分に関しても、
はい、
あのそうそう言い訳できない時期になってきてまして、
ええ
というのも今回の選挙前に大阪の借金を全部返したと言ってますよね。
言ってますね。
ということはですね、ええ、借金返す分のお金を少なくとも財政論だけで言ったとしても、
はい、
回すことができるわけですよ、
うん、
という意味ではあの本当の意味で人々に投資しなければ、
うん、
ペテンになってしまうわけで、
はいはい、
これがだから今回しかも市も府も過半数取って、うん、もう自分たちの思う通り好
き放題できるわけやんな。
なのでこの4年間で、うん、思いっきり人に対しての投資だったりとか こういったものをやれば維新がやったことって本物なんやなって大阪市民の市民ってその一般有権者の方は思うんだと思いますけど、うん、
はい、
でもその逆で今回全部借金返したにもかかわらずに全く人に投資しない何もしないってなれば、うん、これはもうあの一気に信用を落とすと、
うん、
いうことになりかねないんで、だからある意味その結構維新さんに関しては賭けやったんじゃないかなと思います。
だから今本当に真剣にやって、はい、いい政治をやれば維新は本当に爆発的に、
多分全国レベルで多分あの本当に野党第一党だけじゃなくて、うん、この与党第一党に、
うん、
与党第一党、うん、日本語としておかしいなと思ったけど、
まあまあ与党は一個しかない、まあまあ連立与党っていうのは
そういう意味で言うんですけど、
まあまあ、
はい、
ともかくただそれができるかどうかっていうのは本当に厳しい目で見ていかないといけないなと、
はい、
まだお便りちょっと続きますがね、
はいはい、
こちら、東京都墨田区からいただきました50歳ウェブデザイナーラジオネーム貯金原人、
ありがとうございます。
大阪 IR 整備計画が全国で初認定を受けました、
はい、
横山大阪市長は待ちに待った認可であると大阪の転換点になると喜びを語っているようですが、反対派の皆さんはいかがお考えでしょう。まあこっちは反対派ですから、
ね、
いや、もうとにかく失敗するというのはもう前提ですよね。
ですね、
はい、でそれはもうなぜかというと地盤があまりにもひどい、
ひどい、
ね、それを改良するのにものすごくお金がかかる、
うん、多分ものすごくしょぼいものができるか、あの永遠に終わらない工事が始まるか
何に関しても今回あえて中途半端なんですよね多分、はい、その賛成の人からしても物足らへんし反対の人からやめてくれってなりますし、
僕が一番危惧するのは、はい、この MGM だとか、
はい、
アメリカの側からやってくるやつら、
はい、
あっちは容赦しませんからね、
うん、
日本でやることだから、まあ、まあちょっとこうおとなしめにあんたらの気持ちをおもんぱかってまあやっていきましょうなんていう、そういう思い入れは、
ね、
思いやりは彼らにはないので、
はい、
特にエンターテインメント業界の、まあ、会社じゃないですか、はい、MGM なんてのはこれは本当契約第一位で、
うん、
契約書に書いてあることは全て履行せよになるんですよ。
そうですね、
はい、そういう世界が押し寄せてくるわけで黒船なんですよ、はい、
ですね、
それに対してにアマちゃんの日本人が本当にそれがきちんと対応できるのかどうかって言った時に、はい、俺はこれは無理なんじゃねえかっていう、
ね、
もうともかくねとんでもないのが来ますよ。だからお前らこれだけのものの器を作るって言ったろうと、
はい、
だから私乗ってきたんですよ。それを途中から計画を縮小するなんて言ったらもう冗談許さねえよって話になるわけですよ、はい、何が何でも作れと、
はい、
いや待ってください、これ作るためにはこれでもうあと500億ぐらい予算組まないとダメなんですよとか、
はい、
知らねえよんなもんお前が言ったんだから500億を用意しやが
って、そうですよね、
っていう風になるんですよ、うん、だからその時にキャインってなって、
はい、
で違約金払った方がまだマシとかってなる可能性あるんだけど、
はい、
だったら最初に違約金払って早くに逃げときゃよかったのに、
うん、
後になってばなるほどでかくなっていくはずですから、
はい、
これ本当にね大阪にとってはものすげえなんか負の遺産を抱える可能性はあるんですよ。
ですよね、うん、
それをねまあ今はバラ色のねもうやったやったっつって、
はい、
でまあ、そこへ来てですよ、で例えば8割ぐらいやったできましたなんとかやりました努力したねっつってみんなこう泣きながらこう抱き目合ったりしてるところにグラグラグラザブンとかう
たら終わりなんですよ。だから防災を先にやらなきゃいけないっていうのがあるんですけど、
俺はそう思いますがね。
で防災に対して投資してで景気が向いたらもう IR っていらないんじゃないですか、うん、もう違約金なんてもう払ってやるよぐらいの経済でも作れると思うんですけど、それがまあ自分の場合は力が足らず有権者に届けることができなかったっていうのがありますね。
いやでもね、まあ、まだこれから4年あるわけですから、
はい、
その間にいろんなアプローチの仕方が多分あるはずで、
はい、
で、まあ、もちろん高橋一郎氏も、うん、そのリベンジを期して、うん、様々なアクションをここを展開していくということなんですよ、
はい、
であなたもそうだと、うん、いうことになれば、まあ、その今回地域政党一六三っていうのはもともと高橋一郎氏が地域政党一六三東淀川って名前で立ち上げて、はい、その後前島和樹が、淀川区で地域政党一六三淀川という、
はい、
これ実はだから同じように見えてて別なんです、
別です、はい、
一緒くたに思ってる人がちょっと勘違いしてる人がいるんですけど、しかもこれ政党じゃないからね、
別経営ですね、
で
ブックオフとハードオフぐらいの違いですね、
はい、でまあなんかよく言ってることが分かる
わかるでしょ、
ええ、
ブックオフとハードオフってね全くの別会社なんですよ。
いや知ってますよ
名前似てるでしょっていう。
まあまあまあ、だからそういうことですね、はい、
一緒やと思ったこともないけどね
、はい、まあまあいいんですけど、はい、でともかくあの別だということで、はい、まあ、それぞれでそのあの新しいバージョンに変わっていくということで、まあ、お互いその情報交換は密にしながら今後も展開していくことになりますが、そうですね、はい、まあ一旦ちょっと振り出しに戻るというのは、ね、まあ、これも高橋君言ってたんですけど、はい、その地域政党一読さんシリーズを全国に展開したかったっていうのがそもそもの、はい、まあ、展望であり、
そうですね、
そのスタートラインに立つためには、はい、今回やっぱり当選してなきゃダメだったんですよ。
ですよね、
で当選してない人間が、はい、それをその皆さんにやってくださいっていうのもこれもうちょっと、うん、力が弱すぎる。いや
だから本当にね、どっちか片方でも通ってればそれができたんですけど、
まあまあまあ、とにかく結果としてはこういう結果ですから、はい、一旦これを、まあ、リセットする形になっていると、はい、まあ、それをぜひあの誤解せずに受け止めていただきたいというね、うん、いうところです。
はい、
まあ、ともかく、この IR そしてこのカジノが、はい、まあ、今後どうなっていくのか分かりませんが、はい、まあ、実際に出来上がっていくに従って、はい、いろんな、まあ、アツレティア、いろんないわゆるカニバリゼーション効果って言われるものが発生してくる可能性が高い。
今回だ、自分が今後やっていかなければいけないっていうのは、今回もう国の認可も下りてしまったっていうものがありまして、はい、うん、完全に自分たちが IR カジノこれをですね最大の争点にできなかったっていう範囲、
うん、
で、まあ、これでまあ結局なんだかんだ市民というかその一体有権者の方がもう IR カジノ賛成っていう方のその白紙委任した方も含めて、
はい、
もう選んでしまったわけなんで、うん、で今回あのこの4年間自分がやらなければいけないっていうのは、その危惧されているカニバリゼーション効果をどれだけあの軽減させることができるのかだったりとか、うん、そういったことを中心にやっていかないとこの大阪って良くならないんじゃないかなって思ったりします。だから維新の間の手からできるだけその淀川区を守り抜く、で高橋さんの場合は東淀川区を守り抜くような活動をやっていかなければいけないんじゃないかって自分は個人的には思ってます。
なるほど、
はい、
はい、
では維新の人たちとなんか、いやごめんね、はい、はい、いや仲良く、あるいは仲良くして、
はい、
この自分の話を聞いてもらう、
いやっていうのも最初だから自分が当選後は無所属なんで、うん、そういったことも絶対必要やなと思ったんですよね、うん、その足を引っ張り合うだけの政治はいけないっていうのが、うん、あの今回外選でも、う
ん、
あの
こんだけ力強い、ね、
選挙にその何でも何も何でもかんでも反対して足引っ張り合うだけの政治ってそんなしょうもないものやろうとっていうことを訴えまして、で幸いにも淀川区の場合は全員が対案も出たんで、
うんうん、
対案あるで全員が言ってるわけで、
はい、
でその面に関してはその悪いイメージ、野党に対しての、
うん、
野党のイメージっていうのが、淀川区ではそれと全く違うものであって、でそれを有権者の方に伝えることによって、うん、その対案を選んでもらえるかなと思ったんですけど、やっぱりそれもちょっとね、私の力が本当に足りなくて、かなわなかったっていうのがあるんですけど、
やっぱり、まあ、はい、いいですか、はい、ちょっとあの九州ではどう思ってますか。
え、私、
今回のこのIR カジノが、まあ、認可されてしまった、そして維新が強かったというこの大阪の選挙戦を九州からどういうふうに見てますか。
いや、やはり結局投票率が少なかったってことは結局行ってない人が、
まあ、半分以上は行ってませんね、
はい、
ですよね、だからもうみんなが認め、もう本当ね、認めたっていうことになるので、それは
まあ、大多数が信任したわけじゃないんですよ、
はい、
ええ、
いやでも無投票だったらそういう意思表示と変わらないじゃないですか。いや、
人は白紙人なんで、だから自分からしたらあれですよ、ほんまに、
あ、例えば大阪で、はい、その投票がなくて、
はい、
その無風で最初からもうあの当選しちゃってる人たちも維新では何人もいたわけ、はい、
その人の そこのエリアに住んでる方の有権者に関しては、うん、それは何の責任もないと思うんですけど、うんうん、その反対の候補が立ってるエリアで賛成を選んだっていう、はい、
うん、
あのエリア の, あの、まあ、住んでる有権者の方ですよね、うん、で投票にも行かずに白紙委任した方っていうのは、
結局だから投票してないっていうのは白紙委任と同じだという考えですね、
はい、
はい、
だからはっきり言って今回賛成した IR カジノに賛成した方っていうのは、
うん、
IR カジノに夢を見て、でかつこの大阪が良くなるって信じた方が投票したわけですよね、
うんうん、
でその逆で反対した方っていうのは、反対する候補に入れる方っていうのは、
うん、
やっぱりIR カジノは良くないと 止めなければいけないっていうのは、その自分の意思を示した方ですよね。どちらも大阪のために思って投票に行ってるわけですよ、
はい、
けれど今回投票に行っていない50何パーセント
行ってない人が一番悪いんじゃない。
だから今回責任は全部ですね、うん、あの極端な話、うん、投票に行ってない 50% の人たちに、うん、あの背負ってもらうっていうのが、
うん、そういう話ですか。
あの自分は一番フェアなんじゃないかなと思います。
ありがたいですけどね、
はい、
ということで今回投票に行かなかった方頑張ってくださいね。
てめえらが払え、こんな
の
や
ろ。だから、あのだからほんまにね、
失礼しました。
あのそういう意味では
時々口が悪いですね。
すいません、
うちの女性チームは
あの、ね、あのそういう意味ではね、あの、はい、維新さん支持してる方だったりとか、はい、共産党支持してる方だったり自民党支持してる方だったりとかって、はい、ある意味そういう意味では投票に行ってるって意味では仲間なんですよ、
はいはい、
でその派遣しているっていうようにもう無責任に白紙委任してるって方こそが、はい、この大阪よくしてないって自分は思ってて。
なるほど。
でその事実に気づいてもらって投票行ってもらうっていうのが、まあ、一番いいんですけど、まあ、気づかない方がほとんどや
だから大阪で一番必要なのは政治参加する一般市民の方が、はい、より増えること。
そうです、
政治参加って言ったってやっぱりその政治をウォッチして意識を持って、そしてあの最終的に投票行動に移るという方が、
まあ、一番いいんです、はい、
増えてくれれば大阪はひょっとすると違う道を歩む可能性があるけれど、はい、それが今のままだと一部のやっぱり既得権益またはその組織を持ってる人たち、がどうしたって強いっていう、はい、でそこにそれを信任する、まあ、もちろん支持者もいるから、
はい、
どうしたって維新というのが独り勝ちしてしまうという、ね、まあ、その構図、もちろんそのメディアの問題もありますが、
はい、
まあ、メディアについてはちょっと C 枠でまた改めてやっていこうと思いますけれども、ここではとりあえず先ほど金環玄人風俗名人戦がリクエストしてきましたんで久々に曲をかけようと思います、1933年のヒット曲徳山玉城と小林千代子 で、ね、大大阪地下鉄行進曲。
地の底までも進む文化の輝くところ開く軌道は難波のほとり
讃えよ
地下鉄江戸時代
途中聞いたことのあるようなメロディーがサンプリングされてるような曲でしたけど、大阪のね、おそらく御堂筋線ができた頃をこう歌った曲、大大阪地下鉄行進曲、まあ本当に大阪に夢があった時代でしょうね。こういったものがもう一遍復活することが果たしてあるのでしょうか。
知らず「いつもさっきの風さえ香る」「細く電車は時代の誇り」
「支えよ
地下鉄スピード時代」
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊、歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵やのデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
世界のファッション、タマキン。